足立美時トランジットタイム。皆さんこんにちは、パーソナリティの足立美時です。この番組はゲストの方をお迎えして、人生という旅の途中、通過点をこのトランジットタイムでほっと一息していただきながら、ゲストの方の人生の転機になるような出来事、今も大切にしている言葉、歌、本などをお聞きします。そしてゲストの方の人間的魅力を最大限に引き出し、人生の原点に迫ります。また私のライフワークでもありますゴルフについても気ままにお話をしていきます。第76回目の本日は、志学館大学レスリング部栄和人監督と、志学館大学健康スポーツ科学科学科長中達樹さんをお迎えしてお送りいたします。トランジットタイムはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。改めましてこんにちは、パーソナリティの足立美時です。もうね、10月11月はスポーツですよ。スポーツの秋ですよ。なんと私、昨日このゲストの方とゴルフをしてきたわけですよ。まさにご縁をいただいてゴルフをさせていただきました。志学館大学レスリング部監督の栄監督と、志学館大学の、中達樹さん教授ですね、と一緒に昨日行ってまいりまして、ちょっと明日ラジオなんですけどって話を振りましたら、いいよ、今スケジュール見るからいいよみたいな感じで、っていう、本当ですかみたいな。まあ、私実は志学館大学中京女子大学というところが、出身でして、まあ、スポ体育学部体育学科っていうところにおりまして、まあ、私が在籍してた時は、栄監督はいらっしゃらなかったんですけれどもね、まあ、こうして卒業した後にこんな風にご縁をいただいて、一緒にゴルフをさせていただいて、今日という日を迎えられたのが最高に幸せです。もうね、早く呼べよって感じですよね。早速お呼びします。監督、中さん、いらっしゃい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、今日は本当にありがとうございます。
はい、本当に昨日ですね、足立さんとゴルフしてすっごいびっくりしました。こんなにうまいの。
あれ、本当ですか。
って感じで、プロじゃないんでしょ。
プロじゃないです。超アマでしょです。
もうプロ同然ですよね。
本当ですか。
あのゴルフね、
中先生すごい上手でしたね。
あら、今日嬉しいな、これこんな風に褒めてもらえるのめちゃくちゃ嬉しいんですけど。
いや、もうなんかね、尾、はい、崎さんの、
そうです、そうです、うん、はい、尾崎直美プロのね、キャディとマネージャーを10年ほどやってましたのでね。
さすがです。
監督は教わってましたからね。監督はいつも教える側なんですよ。
なるほどなるほど。
もう一球一球熱心に指導するんですけど、はい、昨日は教わってましたからね。
びっくりしました
。
そうなんですか。
そうです。
いや、あのね、私は下手なんですけど、はい、教えたがりなんです。
やっぱり監督ですもん、はい、だって。
やっぱ指導者ですよ。
指導者ですよ。
でもね、はい、みんなに、あの、吉田沙保里とゴルフした時も、はいはい、吉田沙保里に、こうこうだよ、こうだよってこう教えるんですよね。はいはい、そしたら吉田沙保里の一言が、はいはい、私の方が今スコアいいんですかって言われて、もうね、多分教えたがりなんですね。
やっぱりそこはね、もう多分そういう風に DNA がそうなんじゃないですか。もう、そういう DNA 持って、
根っからの指導者
ですね。根っからの指導者ですよね。
そこはやっぱりちょっと直さなきゃいけないということです。
いや、直したらダメですよ。
スコアが悪いのに教えてた。
監督、あれですよ、それ練習場にいるおじさんあるあるですよ。そういう方結構いますからね。
もうね、62歳ですから、はい、まあでもね、やっぱり教えたがりっていうことは向上させようと思ってる証拠ですね。
いや、そうですよね、うん、こうなんかこうしてあげたい、ああしてあげたいっていう、こう思いがもう伝わってね、こう行きたくなっちゃうんですよね、うん、
たまに グロスで吉田沙保里に負ける時もあります、
はい、でもねゴルフの出前はすごくいいんですよね。
あの昨日
監督いやあの、うん、やっぱりねこれあれですよ、捉える力が本当うまいと思いました。ミートする力っていうんですかね、はい、そのボールに対してグッといく、グッごめんなさい手でやってれば私グッといくその力がやっぱすごいなと思いました。
え、まだ伸びしろある？
いや伸びしろしかないですよ。
本当ですか？
本当ですよ。
じゃあむちゃくちゃ悪いからじゃないの？
いやいやだから中先生もまだこれからですよねゴルフ。
まあ伸びしろだけですね。
伸びしろだけですよね。
伸びしろないだけっていうとなんか今があんまないような気がしますけど、ね、
いやでも昨日絶好の天気の中ねめちゃくちゃ楽しい時間でしたね。
うん、すごい楽しかったですね。
面白かったですね。
はい、初めて会ったのがねやっぱゴルフ場ってこと で、最初、まあ、きっかけが中先生と私が出会ったっていうことで、まあ、志学館大学を通してね、まあ、私元その中京女子大学っていうところにいて、でそこで、まあ、美徳さんゴルフ行くんだけどみたいな、誰とですか、栄監督みたいな、行きたいみたいな、本当に
いやたまたまね3人だね、奥さんが行く予定だったんですけど、うんすね、奥さんが調子悪くて腰痛めたとかということで、うんうん、でじゃあ3人だけにしようかっつって本当は探そうと思ったんですけど、うん、結局もう3人でいいやって僕思ってて。
あ、そうだったんですか。
はい、それその前の日まで僕も知らなくて突然あれどっかで聞いた名前だなと思って
あ、私のことですね。
そうそう、はいはい、どっかで聞いた名前だなと思って、はい、その時まであんまり分かんなくて、はい、
朝、
はい、って感じで前一回電話で、ね、
前一回でお知り合いの島津社長っていう、会社の社長を通して
僕が知り合いでね、島津さんとは、はい、
島津社長と栄監督が、お友達 で私が全然関係ないところで島津社長とお食事する機会があって、僕栄監督知ってるんだよって言って、それはもう中京女子じゃないですかみたいな感じ でその飲み屋で電話をしてくれて、はじめましてって電話で喋ったんですよね。
それでいつかゴルフしたいなと思ってたんですけど、 そうそれがこんな中先生通してまだこういう感じでねゴルフができたっていうのは本当びっくりですね。
びっくりですよ、うん、やっぱり本当にあの栄監督ですかみたいな、本当にそれですよね
最初ちょっと緊張されてましたよね、監督と喋るときに。
緊
張は言い過ぎかもしれないですけど、ちょっと気を使った喋り方をしてて、でもすごい気さくな監督だっていうのが分かって、その後もうすぐにこう楽しい仲良く喋ってるっていうのが分かりました。
さすがです。
一日で会って一日でもすごい仲良くなったなって、やっぱそれもゴルフの醍醐味かなと思いますよね。
もうすごい方いっぱいしてるんで、
いやいやいやいやいや、
皆さんがそんな緊張すると思わなくて、
いやいや緊張というか私は嬉しかったんですよ。あ、やっぱりその大学関係で栄監督がいらっしゃるっていうのは知ってましたし、私たちがいる時からゴルフ部とレスリング部は二大巨頭でやっぱり強かったんですよ本当に。まあ今ゴルフ部ないですけどね、だからやっぱりそれで存じ上げてたの で大学でも会ったことがなかったので、やっとここに来て会えたかと思ってちょっと嬉しかったんですよ。
僕は足立さんのプロフィール見ながら、うん、こんなすごい人なんだって思っててゴルフしたんであ
、そうですか、うん、よかった、
まあ、すぐ見たんですねプロフィールを。
そう、
あれ嬉しい。
僕はその当日、うん、絶対負けるもんかと思って
負けず嫌いですからね監督。
いや、そう、やっぱりね、やっぱりダメですよね、こう邪念が入ってました、
邪念が入ってました昨日は、うん、
絶対負けられないと思って
負けられない、うん、だからスタートのところからやっぱりこう何か勝負しようぜとかっていう意気込みはありますもんね、やっぱり、うん、
勝負師ですね。
勝負師ですよね。
1ホール目2ホール目、うん、一緒だったじゃないですか、
ボギーボギーで、ね、みんな一緒にボギーボギーでね、
よ、うん、しいけるぞと思った時からダメだった、うん
そんなこと考えてたんですね。
もう常に勝負してるから
だからやっぱ勝負師ですよね。それってやっぱりそのゴルフもやっぱあるんですよ、やっぱそのよしいけるぞって思った時からザザザって崩れていく。例えば優勝争いしててもよしこれ勝てるぞって思った時から急になんかメンタルダメになる。
そうですね、
それもやっぱりどうなんです、そのレスリングとかも同じ感じなんですか。
いやどっちかというとゴルフの方がむちゃくちゃ繊細だと思う、うん、あの一打のカップに入る入らない、あそこでね賞金がすごい違うじゃないですか。
違いますね。
あれの 僕だったらもう手が触れるか、うん、やっぱりもう打てないですね。でやっぱりレスリングとか書くときっていうのは、うん、もうやっぱり実力が大体決まっちゃってるんで、うん、あ、何回も試合したり何回も練習もしたりしてるんで、
なるほど、
でよっぽど接戦で、うん、その当日、うん、もうオリンピックの予選が決まるっていう時の試合は、うんうん、やっぱり開き直ってるか、そのアドレナリンが出てる人の方が勝つっていう時ありますけど、
アドレナリンが出てる人がやっぱ勝つ、
ある、はい、その時はね、やっぱりもう何度もやってて、うん、絶対負けないって思ってたら、うん、そういう格闘技ってなかなか負けないんですけど、うん、ゴルフっていうのはもう
また違いますよね。
ちょっと僕は違うと思う。テレビ見てても、ね、そういう感じるじゃないですか、うん、
感じますよ ね。その大きく違うのはやっぱり生からどうじゃないですか、ゴルフって、うん、格闘技とかやっぱずっと動き続けてるっていうのとは、うん、だいぶ違いますよね。
レスリングは考えてる時間がないと思いますよね。
そうそうそう、
ゴルフは考える時間があるから逆にそこでいろいろ考えちゃって、
さすが
ね、さすが教授は言うことが違う、もうまとめにかかってきますね、
うん、そうだと思う。やっぱりね、こうコース見てね、大体見ながらやるじゃないですか。だって僕らも体で動かなきゃ、
うん、もうだから監督はゴルフやられてどれぐらい経つんです？
僕は一時ちょっと 2,3 年若い時やってて、うん、それからゴルフが嫌いになったんですね。
あら。
で嫌いになって、もう雨とか寒い日とか暑い日とか、天候がね、それでもこう今日はやめたってなかなか言えないじゃないですか、
うん、やっぱ今日やめた言えないですね。そうそ
うそう、気が短いんで、うん、嫌いなものはやりたくないんですよそれで一時やめてたんですけど、はい、またこうやりだして約10年ちょっとなるんですけど、まあそれから70代も何回も出すようになったんですけど、もう今は無理ですね。なんであの時70代が出てたのか分かんない、
分かんない。今の方が確実にクラブも良くなってますよ、十何年前とかよりかはボールもクラブも進化してますけどね。
で自分の考え方もこう基本とかもそういうのも分かってはいるんですけど、なかなかやっぱり不思議ですね、ゴルフっていうのは。
ゴルフっていうのは不思議なんですよ、ね、だから昨日18ホール回っててもその中でこう波がありますよね。気持ちもそうですけどスイングの波も、
そうそうそう、
うん、ちょっとしたことでだいぶ変わりますしね、うん、面白い、やめられないんですよ
ね、
うん、
やっぱり障害スポーツだね、
うん、そうですね、
そういう意味では障害スポーツですよね、うんうん、中先生もそういうのでやられ始めて、ゴルフは何年ぐらいですか？
ゴルフは8年ぐらいですかね。
もとも
とのきっかけは、私トレーニングが専門なんですけど、はい、中部ゴルフ連盟のジュニア選手、中学生高校生の代表選手のトレーニングを見ることになって、はい、まあ、もちろん、まあ、ゴルフできなくてもトレーニング指導はできるんですけど、はい、まあ、よりできた方が知って、ゴルフを知ってた方がいいので、
そ
こでそれがきっかけになって始めました。
始めたのは、まあ、この愛知県というところもすごくやりやすいところですもんね、ゴルフが。うん、
すぐ近くにいっぱいいいゴルフ場がありますからね。
ありますよね。このね、あ、監督も何かありますか？
いや、中先生が大学の中でも中先生の研究室とレスリング道場がね、も
うめちゃくちゃ近いんですか？
うん、近いし、
あの奥の方ですよね。
そうですね、
あのって、私分かるんですけど、
はい、うん、階段降りてくとレスリング場があるんですよ、
はい、
でドアが一つ二つあるんですけど、すごい元気な、いつも部活やってる時の声が研究室まで聞こえてきて、はい、すごい頑張ってるなって
覗きに行かないんですか？
いやいや、それよりも、うん、うちのレスリング部員が先生の研究で、うん、ウェイトのね、ちょっとそれ説明してください。
ああ、なるほど。
トレーニングの研究も兼ねて、はいはい、トレーニング指導を少しだけですけどね、うんうん、させてもらって、朝練の時とか、
はい
はい、5年ぐらい前にやった研究では、うん、レスリングって引く力が結構大事ということなので、
そうなんだ、
はい、その引く力をつけるトレーニングっていうのを、うん、研究しまして、うん、で実際に、今ですね、うん、去年ですね、うん、去年そのトレーニングをやってっていうところで、少しはですけどね、ちょっとは貢献できてるのかな
っていう。どうですか？
邪魔はしてないかなと思うんですけど
まあ選手もいろんなトレーニング方法を教わることも大事だし、 で僕はゴルフやってて思うんですけど、はい、やっぱり僕はまだ60人でも筋肉があるじゃないですか。
すごいです、
うん、でまだ懸垂だってかなりできると思うんですよね、引く力もあると思うんですね、
はいはい、
ですけど全くゴルフと関係ないですね筋肉ありすぎてもダメ、力があってもダメ、うん、逆に力抜かなきゃいけないじゃないですか。
そう、抜かなきゃいけないです、う
ん、ね、でやっぱり腰の、ね、
回転
とか捻転じゃないですか、うん、だから全く種目が違う、
うん
う
んうん、
まあ、テニスとかね、
うんうん、
その、うん、ゴルフに合った競技をやってる人は上手いとかあるじゃないですか、
うん、
でも僕はねその格闘技で、うん、こんだけゴルフにはまって、うん、年間100回出るんですけどはまって70代も出したことがある、
うん、
僕自分で自分を褒めたいですよ
でもやっぱねムキムキな人はあんまいないですよ
ね
正直言って、うん、はい、だからゴルフもその私たちがジュニアの時とか学生の時とはトレーニング方法も多分今とはだいぶ違ったりするっていうのじゃないですかね。
タイガー・ウッズ選手がすごい筋力トレーニングを導入して、はい、それから結構いろんなプロ、
そうですね、
もうアマチュアもトレーニング筋力トレーニングって始めましたよね、
うんうん、だからタイガーがやっぱりゴルフをこうアスリートにしたというか、日本ではやっぱちょっとおじさまたちがやる、おじさんたちもちょっとこう体もそんな締まってないかったんですけど、もうあの辺からみんなこうムキムキになってきてますね。
あ、じゃあまだいけるんですね。
いきます。まだまだ。いや、だから本当、うん、インパクトの捉え方がうまいんですよ監督は。
ハーフか、うん、まあ、もちろん18ホール回ってね、
うん
うん、1回でもいいからアンダーを出したい。35で回るとか70
いいですね。
まあまあパープレーでもいいんですけど、うん、もうハーフで37はあるんですよね。
あ、うん、1個でも、
う
ん、
そう
パープレーがパープレーから35、うん、
アンダー、はい、
まだまだ夢は膨らみますね監督、
う
ん、
そうですね、う
ん、いけますよ、
うん、まあオリンピック選手もっと育てたいんですけど、自分の趣味
も育てて、
はい、はい、もうそういうような時代ですから、
うん、そうですね、
もう時代って何が時代か分かりませんけど、まあ僕のね、
はい、
娘がコーチや、はい、ヘッドコーチでやってますから、
あ、なるほどなるほど、
レスリングの指導はね、
はいはい、
だから僕もこう、はい、レスリングも
するけど
いい選手を、
うんうんうん、
育てたいイコール、うん、やっぱり自分も楽しんでいかないと、
いやもう、うん、十分功績もあって十分なことをたくさんやってこられたんで、
う
ん、
功績っていうと、
うん、やっぱりもうこの金メダル請負人とこう言われてきてるじゃないですか、
うん、
栄監督ってやっぱり
何人ぐらい、
ま、もう調べればすぐ出てますよ。だけどちょっと今パッと分かんないんで、
こうやって僕をゲストに呼んでいて調べてない、
あれ調べてないのが私ですよこれ。
いや、金メダルアテネから始まって、アテネ、北京、ロンドン、
ほう、
なんだ、
リオ
東京教え子がね、
はい、
まあ、5大会オリンピックで16個の金メダルですよね。
16個、は
い、よく覚えてますね。
メダル
もう数えきれないぐらいですよね、
うん、で世界大会のメダルはもう100個近いですよ、メダルはね、うん、
いやすごい、
世界大会は毎年ありますから、
うん、うん、なんかそのなんていうんですかね、1個勝ち星を挙げた人ってもう勝ち方が分かってくるみたいな、ゴルフもそうですけど、やっぱ試合ってそういうところあるじゃないですか。この人がつくとなんかもう勝つみたいな、そんなのも
ある、う
ん、
ね、まあ、試合の当日だけついたって絶対勝てないですけど、
まあ、そりゃそうですよね、
そこのプロセス、
うんうん、
やっぱ絶対この子は将来オリンピックの金メダリストにしたいと思って、うん、絶対この子はなれるなっていう、それ全員がなれるわけないじゃないですか。
なれないです、
ね、ゴルフもみんなそうじゃないですか、
はいはいはい、
この子はセンスがある、この子はもう本当に負けん気が強い、
うん
うん、この子だったら、うん、ね、この子がもし、うん、なれないんだったら、
うん、
僕のせいって思うぐらい、僕は吉田沙保里とか伊調馨とかそういう選手を育てた中で、その過程をねずっと大事にしながらこう指導してきた中で、やっぱりそういう勝たせ方っていう、
勝たせ方ですよね、
うん、っていうのはやっぱりその1時間で勝たせ方なんて それアドバイスできても、その子がそれぐらいの実力になってたら ね、 そのアドバイスでこの気持ちが変えられたとかあるんですけど、やっぱりそこまでのレベルに達すまでの間は、やっぱり指導者も選手も苦労しないと。
そうですね、そのプロセスはすごくありますよね、
そこはね、並大抵な練習じゃ勝たせられないですよね。
そうですね、だからその監督とやっぱり指導者と選手の向き合い方というか、そこがすごく大事ですよね。
そうですね、のそういう選手と監督、その何を目的としてるか、選手もそこまでの目的が思ってないと、指導者だけがお前絶対将来オリンピック選手になれるんだから、金取れるんだから、お前は頑張れって言ってね、ほんで自分はそこまで目指してないのに、って言って、あまりにも指導の、
差がね、
そうそうそう、
気持ちの差もっていうところですよね、
やめたくなったり、そうなってくるので、
なんかそこのメンタルみたいなところの相談とかも、やっぱ相談というか話し合いとかもやっぱりしてきたんですか。例えば吉田沙保里さんなんかにしても、なんかその試合の、ずっと勝ち続けてるからあれですけどね。
いや、これも本音で喋っていいですか。これ本音の、
これ本音しか喋れないです。そのマイク本音しか本音しかそのマイクは取れないんですよ。
はい、吉田沙保里も高校の時に、高校生ながらにして、すごいトップクラスね、もうスーパー高校生で会ったことは確かなんですよ。
なるほど。
ですけど、やっぱり社会人とか、その大学生になると比べるとまだ、実力がないというか、ですけどこの子を自分がお父さんから佐賀監督のところに預けますって、そうやって本当に中京女子大学、今滋賀館大学ですけど、来てもらえるんですかって聞いた時に、僕は奥歯をかみしめましたよ。いや、この子が来るからには、チャンピオンにできないと、僕のせいになるなっていう、
ちょっとなんか鳥肌立ちました私今これ。
そういう思いにさせてくれた
選手
人なんですよ。
ちょっと泣きそう。それ
それで彼女が来て指導し始めてから、やっぱりその食が細い、貧血で、スタミナがない、でもやっぱりスーパー高校生としてはむちゃくちゃうまいんですけど、そんなレベルじゃオリンピックチャンピオンになれないので、そこで僕は彼女に厳しい指導と、まず食事の、の取り方から教えていって、そうやってるうちに彼女が寮生活もね、先輩後輩も含めて、僕だけじゃないんですよ、そのいろんなその大学1年生としてのその先輩後輩から、僕の指導から練習きついから全部含めて、お父さんに辞めたいって、帰りたいって言ったらしいんですよ。
三重県に
帰りたいって。でお父さんから電話かかってきて、監督そうやって来たんで、僕は本人に言いましたと、お前の帰る場所はないと、自分からね、中京女子大学のレスリング部の門を叩いて行ったんだから、何があっても頑張れと、っていうことで、その時は親父がちょっと聞いただけですけど、今になったらね、本人がね、あれは私が行きたいって言ったんじゃなくて、親父が行きたいって言ったから、
行ったの
にもかかわらず帰る場所がないって言ったって、もう本当に
追い出されたみたいな感じですね。
そんとつらかったと、あの頃で、そういう思いも全部乗り越えるじゃないですか。
乗り越えます。
全てのね、ある程度実績残した人っていうのは、それを聞いてた中で、僕やっぱり大学2年生3年生になってね、で大学4年生になって、オリンピック種目 に、になるってなった時に、また僕を送る奥歯
をかみしめて、これは
オリンピック種目になったからには代表にしたい、
そりゃそうです、
代表にさせて金メダルを取らさなければやっぱり僕のせいだと、もうずっとそういう思いで寝れない時もあったし、もうこうなんていうの、胃が痛くなって吐き気したりとか、そうやって一番こう胃が痛くて吐き気したってみんなわからないじゃないですか。
監督こう見えてもすごい繊細なんですよ。
こう見えても
で僕が自分で分かり出したのが、うん、こう顔を洗って髪の毛をこう自分の手でこう
まだ
描くじゃないですか。
当時あった時
そう描いた時に、うん、なんだこれって髪の毛がバサッと取れてるし、なんか病気したかのように髪の毛がだんだんだんだん抜け始めて、本当にもう苦労すると、うん、結構白くなるじゃなったりとか
真っ白になったりって言いますよね。
そうじゃないですか、はいはい、僕は髪の毛に来たんですよ。でもうこれもう自分の中でって思いながら徐々に徐々に髪が薄くなってきて、でもうこれはと思いながらでも自分は金を取らせることに必死になって、それでその髪の毛がある程度もほとんどなくなってから、吉田沙保里がアテネで金取って北京で金取った後に、うちの女房と吉田沙保里のお母さんと一緒に奄美大島に行ったんです。僕
実家ね、
実家が奄美大島なんです。
鹿児島県奄美大島
で行って、はい、そしたら、まあ、ある程度吉田沙保里有名になってたんで、はい、で奄美大島でみんな歓迎してくれてうちの両親とも会って、そして僕がうちの親父を見て吉田沙保里が、うんうん、いつもいつもお前のせいで僕は髪の毛抜けたんだよ、生えてきたんだよってずっと言い続けてきたんで吉田沙保里がうちの親父を見た瞬間に、監督のお父さんもハゲてるからそれ遺伝ですよって言っていや遺伝って言ったって俺41、2で今って、その遺伝で済ませたらダメだって
めっちゃ面白い吉田さん。
彼女は自分のせいだって言われてるのがずっと、
ね、
ずっとそうしてて、ねうん、親父を見た瞬間にスカスカってきて監督遺伝ですよっつって
証明しました。
いや僕はねそれ遺伝なのか本当に苦労してなのかは
今ちょっと未だに分からないやつですね。
本当に吐き気したし言い痛くなったし、
もうどこ行っても栄えかのこと
オリンピックの、ね、オリンピックの決勝戦とかいう時に、うんうんもうその夜なんか寝れないですよ本当に。
だからこれ監督っていうのとまた選手っていうの立場違うじゃないですか、うん、自分がやってやれないから余計に、うん、そこがね
絶対取らしたいし
取らしたいし
絶対にこれは失敗させられないなって思ったんで、まあ負けたら僕のせいになるかなって、まあ、その頃は本当にそう思いました。
そう思いますよね。 その責任感の強さがそのやっぱり金メダルを重ねているんじゃないですかって思いますよ、うんうん、
でもあの頃はね全部自分で背負ったけど、うん、今はね、うん、自分で逃げ方を知ってて、うんこうね、中先生にトレーニングを教えてもらったり、
はいはい、
こういろんな人のこう、うんね、こう協力をしてもらって、そうあれしながらうんまあ、そうやって今、ね、ゴルフもしながら
いろんな方たちと関わりながら、うん、協力してもらいながら盛り上げていくっていう風に変わっていってるっていう、うんねまあ、当時もすごくね多分皆さん協力してくれてはいると思うんですけど、やっぱり吉田沙保里、栄和人っていうのはもう
ねオリンピックでの肩車ね、
肩車、うん、あれは知らない人いないんじゃないですか国民で。
もう今でもねこう街歩くと、うん僕を見てうんと思って僕を見た瞬間に隣に吉田がいると、うん、すぐ気づかれますね。
そりゃそうですよ、う
ん、吉田だけではマスクして帽子かぶってるんで分かんないけど、うん、どっちかを
どっちかでね
そう見て、うん、吉田さんより先に気づかないけどやっぱ髪の毛がないんで
トレードマークになってますからね、うん、もうある意味それはね
僕変装あまりしないんでね
バレますもうその声でバレます大体もう本当に
まあそんな感じでね
いやーいい話だもう1本目からこんな今日ねすみません今月はもう丸々このお二人ゲストでお話ししてもらうんでまた、2本目の方でもよくよくちょっとお話を聞きたいこともたくさんありますので、
そうですね、
ぜひよろしくお願いします、うんとりあえずこの前半の30分は1本締めようかな1本締めでいいですかねまずは、う
ん、はい、
はい、行こうかなと思っておりますのでこ2本目もまたよろしくお願いします。はい、本日のゲストは
中田月と
栄和人
でした。皆さん良い週末をお迎えください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。